ピントスコープ、心に一本の映画があれば。
心の一本の映画との出会いをお届けするピントスコープポッドキャスト。誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信する番組です。
こんにちは、ピントスコープポッドキャストディレクターの新井純です。この番組は誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新しい魅力をお届けしています。毎週火曜日に配信しておりますので、ぜひフォローしていただけますとスタッフの励みもなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は映画プレゼンバトルとして俳優モデルの平みのりさんにゲストにお迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
それでは簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、こんにちは、平みのりです。岡山県出身で19歳です。高校卒業して昨年東京に上京してきました。はい、で今そのセブンティーンの専属モデルとして活動させていただいたり、プレバトに出演させていただいたりしています。
お、よろしく見てます。
ありがとうございます。
すごい、プレバトすごい、素敵なよ。
ありがとうございます。はい、
今はどの階級にいらっしゃるんですか、プレバト。
今はその水彩画部門の名人初段に昇格しました。
すごい、一番若いんじゃないですか、プレバト界で。そんだけ若い子が名人っていうのってあんま見てないな。
自分も昇格した時びっくりしました。
そうです
ね、まさかと思って。
すごいすごい。もともと絵は描かれてたんですか。
そうですね、小さい頃から絵描くことが好きで、
はい、習ってたりとか。
いや、習ってはないです。
じゃあ独学で。
そうですね、で小学6年生ぐらいの時に、はい、なんか担任の先生とかに褒められるようになって、あ、自分って、得意なのかなって思って、はい、そっから熱中して描き始めました。
あ、すごい。なんかそういった小学校とかコンクールとか賞とか出たりとか。
あ、そうですね。
すご
い、すごいな。いや、めちゃくちゃうまい。色とかめっちゃ綺麗で、なんか見た瞬間にすごい飾りたいって感じになる絵だった。
風景画が得意で。
あ、風景画が。今日なんかあの特技似顔絵っていうのもあったから、人物も得意なのかな。
そうですね、似顔絵も描きますし、自画像も結構描いたりするので。でもなんかやっぱり風景画描くよりめちゃくちゃ難しいです、やっぱ人の人物画面は。
どこら辺が人物像って難しかった
とか。なんだろう、やっぱりその人の特徴をまずつかまないといけないから、しっかり観察する、うんところが大事だなって思います。
なるほど、はい、風景画はずっともう小さい時からそうやって描いているって感じだったんですか。
そうですね、うん、なんか色塗るのが好きなので。
だからなんか色のなんか素敵な、本当色使いが素敵っていう感じが。
ありがとうございます。
テーマ二物を与えるセブンティーンさんは2021年に選ばれて、はい、じゃあそこから通い、はい、最初は通いだった。
そうですね、高校生の時は岡山から新幹線で3時間半ぐらいかけて通ってました。
それで、はい、じゃあ高校卒業して上京。
はい、はい、そうです。
今東京いかがですか。
状況自然
主義鈴木 の
状況組の状況。
はい、あ、でも最初は東京駅から出られなかったです。
わかります、わかります。
どっから出ていいかわかんない。
そうなんですよ、
複雑です。
で
もだいぶ慣れました。
あ、まあ、急に喋り出しちゃってますけど、
今回
ね、参加する編集部の小原と、
はい、鈴木、編集長のバラです。よろしくお願いします。
お願いします。
編集の鈴木と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
今回その映画プレゼンバトルっていうところで、はい、まずはじめに、はい、平さんは
映画そもそもお好きかどうかっていうところをお聞きしてもよろしいですか。
好きです。
あ、そうなんですか、嬉しい。
それこそその、うん、高校生の時そのセブンティーンの専属モデルになってから、うん、その岡山から新幹線で通うってなって、うん、その3時間半の間に、うん、その見たりしたりしてました。
1本か1本半ぐらい見れる感じですよね。見れますね。じゃあその間に結構見れますもんね。
はい。
ちなみにどういった映画がお好きとかありますか。
もう結構いろんなものを見るんですけど、うん、なんだろう、アニメ映画とかも見ますし、うん、それこそ時をかける少女とか、そういうファンタジックな感じが好きで、はいはい、うん、他はなんか結構情熱的な物語だったり、うん、なんだろうな、結構スリラーとかも好きなので、
ジャンル結構幅広く見られる感じ、はい、
そうですね。
なるほどなるほど。なんかどんな映画が好きとか、その中いろいろなジャンル見られるじゃないですか、はいはい、このジャンルが好きだなとかあったりします。
でもそういうファンタジーかスリラーですね、
ドキドキ
好きです。どっちも好きで、結構もう結構なんだろう、終わりが結構胸ぐそ悪い感じも、うん、の映画も好きで、はい、見ます。
それなんで、
なんでだろう、なんかこう考えさせられるとか、結構伏線が張ってあったりする話が多いんで、そういうスリラーとか、うん、だから好きですね、考えさせられるので。
やっぱアーティスティックじゃないですか。すごく、視点が、うんうん、複雑なものも好きっていうか、
好きです、
う
ん、
なんかその映画見終わった後考えさせるの好きっていうのは、はい、じゃあ見終わった後になんか私だったらこうだろうとか、なんかいろいろ、
そうですね、
こうなんかモヤモヤ系とか、うん、なんかそういうことで、なんかこれどういう意味だったのみたいなのでも OK っていう。
そうですね。
そんな映画って普段どんな風に見られたり鑑賞されたりしていますか。
どんな風に、
例えばなんていうの、家でこう、はい、見るだったり、 あとはあの映画館で見るだったり、はい、どういうシーンで見ることがあるんで
しょうか。そうですね、映画館で見るのはもう月に1回2回ぐらいで、
ほとんど
家で見ます。
じゃ結構ご覧になってるっていうことですか。
はい、そうです。
すごい。
月何本ぐらい見られてます。
何本だろう、結構ドラマとかも見るんで、うん、映画だと3、4本かな。
でも週1本ぐらいは見てるってことすごい。
だからドラマも見られてるってことは、映画プラス、だから映画 3,4 本月見てて、プラス映画、あ、ドラマも見てるって。
はい、そうです。
あ、じゃあ結構映像作品はお好きっていう感じですね。
勉強にもなるので。
あ、そうですよね、
なるほどなるほど。なんかそういった映画を好きになったっていうか、見るきっかけ、
はい、
そう定期的に見るようになったきっかけって何かあったりしました。
はい、小学生の時に、うん、中学生か小学生の時にお母さんが結構なドラマ好きで、うん、映画とかドラマ好きで、でこう一緒に見るのが好きで、はい、寝る前とかに、
はいはい、
それで見るようになりました。
あ、なるほど。そういう寝る前に見る映画って子供の時、はい、小学生ぐらい、
そうですね、なんかドラゴン桜とか一緒に見てました。
あ、なるほど。
昔の、はい、
そっかそっか、ドラマ見てそれで見終わったら寝るみたいな流れ、は
い、そう、あ、じゃあもう一家でみんなで、あの茶の間っていうかリビングで見るみたいな家族だったっていうことですよね。お母さんはどんな映画がお好きだったんですか。
ドラマとか。お母さんは結構面白い系が好きで、なんだろう、それこそ、うん、今日から俺はとか、ああいうなんかコメディ系をよく見てます。
やっぱその家族で見るときはドラマが多くて、映画館に家族で行ったりとかっていうこともあったりしました。
あ、小さい頃はあったんですけど、うん、最近は一人で行くことが多いですね。
一人で見に行くんですね。
はい、ちょっと成長しました。昔は行かなかったですけど、一人で絶対映画館。
そうですよね、はい、だって で、もうだから東京に来てから一人で行くようになったみたいな感じですか。はいはい、じゃあもう東京では一人で映画館に行かれてるんですね。は
い、楽しいです、それも。
一人で映画館がより
か。そっか、じゃあ上京してから一人で行くようになったけど、はい、岡山自体は一人でも見に行ったりはしてたんです
か。はあんまりなかったです。姉がいるんですけど、姉と一緒に見に行ったり、弟と見に行ったり、友達と見に行ったりみたいな。
そうですよね、
家族仲いいんですよ。
はい、
なんか映画館で見るとき欠かせないものってあったりします？
欠かせないもの、はい、キャラメルポップコーン。
おー、やっぱり
ポップコーンはキャラメル。
キャラメル
系ですか。
飲み物は？
飲み物は炭酸系かな、やっぱコーラ。コーラです。
コーラいいですね。
なるほどね。
鉄板の。
なんかご自身で、なんかあのご家族で見るときは、はい、そのあのお母さんとか、はい、ご両親が選んだ、はい、選ばれたりとかしてたと思うんですけど、はい、そのご自身がそのファンタジーとかスリラーとか、はい、こう意識的に選ぶようになったきっかけとか、はい、なんかきっかけになった作品とかはありますか。
うーん、
これが好きだなと思ったとか。
最初見たのは一人で、なんだっけな、怪物。
あーすごい、
見に行きました一人で。いや、もっと他にあるかもしれないですけど、それ結構心に残ってます。
はい、是枝監督の怪物を一、はい、人でご覧になったんですね。
はい、見に行きました。
なかなかな映画を一人で。
ヘビーな。
あれも結構考えさせられました。
そうですよね、余韻が残る系の。
そういった映画選びするときに人、はい、行こうって思うタイミングってどういうときに。
なんだろう、普通に思いつきですかね、行きたいなっていうときに行きます。なんか予告が出てて、うんうん、面白そうだなって思ったら見ますし、
やっぱその映画のセレクトってそういった予告編でこれ見たいって思うことが多いですか、はい、それとも口コミっていうか友達から勧められたりとか。
いや、でもなんかその友達から勧められるのもいいですけど、うん、なんだろう、その見た後に思う感想って人それぞれじゃないですか。だからその自分はなんかそう人からなんかこういうこうだったよって言われて、うん、見に行くよりなんか、うん、予告とか見て見に行く方が多いです、う
ん、ちゃんと自分の判
断で。そうです、すごい、
やっぱり感性がね、
感覚をお持ちなんです
よ、うんうん、もう育まれてて自分の感性信じてる感じですね。
そういった友達同士で英語の話とか、はい、家族とかすることってあったりします？
あんまりないですね、今思えば。はい、
じゃあそういったなんていうの、配信とかでも映画とかドラマとか見られてると思うんですけども、はい、その選択するのって予告編ないものとかも配信でこう、はい、なんつうの、一覧見たりしてさ、
はいはいはいはい、
選んだりするわけじゃないですか、はい、なんかそれの選び方ってあったりします？
あらすじ。
あらすじを見るんだ。
出てる人とかですかね。
なんか好きな監督だったり俳優さんだったりとかいらっしゃるんですか？
長澤まさみさん。
あ、いいですよね。
最近4月になれば君は見に行きました。
本当に最近
じゃ最近です。
あ、いつ公開だ？
22日
今週だから今週、うん、先週末だね。
そうだね、はい、王様のブランチでしたもん。いや、めちゃくちゃ最近だ。
本当にだから先週末見に行った 2,3 日前に。
本当そうだね。そっかそっか、どうでした？
めっちゃ良かったです。はい、なんかこう出てくる景色がすごい綺麗で、なんか世界中のいろんな旅した場所が出てくるんですよ、アイスランドとか。もう景色も良かったし、その役者さんのなんか繊細な演技がすごい心に刺さりました。
その長澤さんのこう憧れてるというか好きな部分ってどういった部分がお好きなんですか？
なんかこう一見凛としてて本当にもう堂々としててかっこいいけど、どこか無邪気さがあるところが好きです。
素晴らしい。すごいちゃんと言語化されている。
なんかこう自分の目指す女優像みたいなものってあったりするんですか？
はいはい、いや私もそういう長澤まさみさんみたいに、うん、立ち振る舞いとかも凛としてて堂々としてて、でもなんかこう岡山出身だし、ちょっとその 田舎っぽさっていうか、まあなんか忘れずにいたいです。
初心
はい、初心、あ、そう、初心を忘れずに、はい、いたいです。
素敵だ。とても楽しみ、どんなね、今後女優さんになるのか。
すごいいいと思う。ございます。ちなみにその中でいろいろ映画を見られてると思うんですけども、はい、こう心に一本の映画っていうか、はい、心影響を受けた映画、お守りのような映画だったり、はい、忘れられない映画とか、
はい、
もしくは繰り返し見ている映画とか、
はい、
そういったものをあげるのは何か映画一本ありますか？
一本難しい一本そうですね、ベイビーワルキューレ、事務所の先輩の高石あかりさんが出てて、ああいうなんかこう日常だけどちょっとなんか漫画のようなはちゃめちゃ感がある話がすごい好きで、すごい好きです。
それはもう何回か見たりとかしたりしてます、はい、それどういう時に繰り返し見ようって思ったりする
の？なんだろう、結構その日常とその殺し屋じゃないですか、うん、あれのなんかこうメリハリがあるというか、うん、切り替えがすごいなって思ってて、うん、だからこうなんだろう、自分がなんかまだ芝居の経験が全然ないから、うん、そういう演じ方とか、うん、そのセリフの言い方とか、うん、勉強したいなって思った時に繰り返し見ます。
あアクションもやってみたい
って、はい、アクションもかっこいいし、
かわいいし、お二人とも、うんうん、
そうか、そういったなんていうんですか、オンオフっていうわけじゃないけど、はい、そういったいろいろなものをやる上で、はい、絵描いたりとか演技したりとかもいろいろやられてると思うんですけども、はい、その時なんかスイッチの入れ替えとかってあったりします、平さん？
あでも結構私的にその絵は絵だったり、うん、お芝居はお芝居だったり、なんかその一つのことしかできないんですよ、私そのことに集中したくて、うんうん、だからこう切り替えはできる方なんじゃないかなって思います。
すごい
集中力がすごいんでしょうね。絵とかもやっぱ繊細だし、
そうですね、めっちゃもうプレバトの絵とかもめっちゃもう集中してみました。
それってもうずっと長い時間集中できるものなんですか？
そうですね、 4,5 時間は書きます。
すごい集中続かないんで、それはすごい。
全然その書いてたらすぐですよ、
う
ん、あっという間 4,5 時間は、
もう好きな、好きっていうか、
結構、ね、
うん、好きなんだ、なるほどな。ちょっと一瞬戻すと、ベイビーワルキューレの、ちょっとすみません、興味で聞いちゃったんですけど、はいはい、ベイビーワルキューレの方で、はい、特になんかこのシーンが良かったとか、
はい、
印象に残ってるシーンとかあったりしますか？
その2の、ベイビーワルキューレ1と2があって、2の、なんかもう、最初、初っ端からなんかこう、あかりさんが、ケーキを食べながらなんか請求書を見るシーンがあってあ、ありますよね。そこのなんかそういうなんかこう請求書見た時のなんか驚き方とか目線とか目の動きがなんかこう繊細で、すごいどう考えてやってんだろうなって思って、なんかこうそういうなんか当たり前のその日常を演じてる部分がすごい好きです。ベイビーワルキューレ。
なるほどな。
ベイビーワルキューレの日常を描いてるところが好きって、おつな。
これ本当に
アクションとか言って
そう、ね、そう、そこからのアクションの切り替えがパンチがあるので、
細やかなシーン。
本当に面白いです、ね。
細やか。
作品は確かに
確かに。ね、3もあるっていうことで。
あ、
はい。すっごい楽しみ、
はい。楽しみです。
いつ公開なんですか？
あれでもの3はもう作るっていうのは発表されてますよね。
そう
です
ね、はい、それは楽しい、うん、
はい、
そういった映画の中でこうなんていうんですか、映画がインスピレーションになるタイミングとかってあったりします？
なんかこう絵描くの得意って言ったんですけど、うん、その絵描く時もなんかこう海の絵描いてる時とかは水しぶきが、うん、なんか水しぶきって白く描くじゃないですか、うん、だからその水しぶきがなんで白いんだろうとか、こう太陽の光の当たり方 とか川のなんか流れ方とか、そういう当たり前のことで結構なんかそのお芝居でも一緒だなって思って、で演じる時に自分はなんでこう笑ってるんだろうとか嬉しいんだろうとか、この人はなんかどういう気持ちで今こういうセリフ言ったんだろうって考えてると、なんかこうつながるものがあるなと思って、はい、そういう部分ですか。
じゃあ常に何て言うんだろう、アンテナを張ってるっていうか、映画を見ながらそう細かい細部まで見たりとか、はい、それがクリエイティブに生きているっていうか、
全部つながってる
っていう感じがしますね。ではいろいろちょっとお話をお聞きしてたんですけども、そろそろ早速本題の、ピントスコープポッドキャストで人気企画の映画プレゼンバトルに入っていけたらなと思います。こちらはゲストにお悩みや見たい映画のテーマをいただいて、はい、それを編集部メンバーがその映画を持ち寄ってプレゼンさせていただくという形になります、
はい、
で3分間というプレゼンの時間の中で、はい、プレゼンさせてもらって、その中からダイヤさんにこれだっていうのを見つけてもらえたらなと思うんですけども、はい、今回平さんのテーマは何でしょうか。
はい、私は舞台に向けて今頑張ってるので、そのさらに心が熱くなるような、さらに頑張れるような映画というのがテーマです。
おーなるほどなるほど
まさに今、
まさに今、はい、必要としている映画というところで、はい、ちなみにその舞台っていうのはどういった舞台になるかお聞きしてもよろしいですか。はい、
とアクターズスタンドボール1のムクドモなんですけども、そのエイベックスの先輩方と一緒に舞台させていただくんですけど、その私がその主人公の遠山一花という役を演じさせていただくんですけど、その一花は熟成肉が大好きな女の子で、うんうんうんうん、本当に大好きなんですよ、ね、それしか見てないみたいな、
はいはい、
でそこにもうさまざまないろんな個性豊かなキャラクターがこう掛け合ってきて、うん、まあいろいろあって、うん、ジェンダーレス制服について討論し合う、う
んうん、大豆
熟成肉からのジェンダーレス制服、
はい、何があったのかそこ
マジでひもづかないところが
気になる
気になる、
うまくこう絡み合っていきます。
うん、しかも今回初舞台の
はい、ね、初です、
初主演
主演すごい、どうですかその、
もう最初聞いた時は、はい、その初舞台ってだけで、うん、私で大丈夫かなみたいな感じだったんですようん、うん、さらに主演っていうその大きな役いただいて、もうさらにドキドキしてたんですけど、うん、でもこう事務所の先輩方と一緒にご一緒できるっていうことが、なんかどこか安心感もあるし、うん、事務所の先輩方とずっと共演したかったので、うんうん、なんかこう夢が叶った気分ですごく嬉しいです、うんうん、頑張ろうって思いました。
ぜひともぜひとも、はい、
ワクワク
ワクワク、
はい、
しかもじゃあ今緊張とそのワクワクの狭間にいる中 で、
ね、
よりこうねこう押す
っていう
プッシュできるような映画を今回プレゼンさせてもらえたらなっていう、
はい、挑戦者っていうことですね。
そうですね、ではじゃあ早速プレゼンの方、一番手小原明子が、編集長小原明子がプレゼンさせていただきます、は
い、
テーマは舞台に向けて頑張っているのでさらに心が熱くなる少年漫画のような情熱的な映画、プレゼンお願いします。
はい、私がおすすめするのは森山未来さん、北村匠海さん、勝地涼さん出演の映画100円の恋の竹正春監督の映画アンダードッグです。まだご覧にな
ってない。
あ、よかったです。もうこれちょっと私3分間制限時間なんですけど、はい、5分間使わせてやらせていただきます
早速ルール無視してね、
でしかも1本なんですけど前後編なんで、これもう前後編2本で1本で換算してもらえればなと思ってます。でアンダードッグ、このタイトルになってるアンダードッグっていうのはカマセイヌのことで、刀剣が自信をつかせるために、はい、無理やり犬を噛ませるっていうところから、まあ、噛ませ犬っていうのが来ていて、でボクシング業界ではそこから有望な選手に自信をつけさせるために、まあ、あえて格下のボクサーをぶつけて負けさせる、勝たせるのためのその噛ませ犬の あの選手のことをアンダードッグって言うんですね。で、まあ、今作 の、 その森山未来さん演じる主人公は、まあ、一時期はタイトルに近づいたんですけれど も、 もうそこからは負け戦続きで、もうずっとそのカマセインアンダードッグとしてリンクに上がっている、ボクシングでもボクシングにしがみ続けるっていう人生を送っている男性なんですね。でもそのもう主人公のだけじゃなくって、もうその周りにいる人たち、その親からも見放されている二世タレントだったり、もう子供を虐待しているシングルマザーだったり、で、まあ、風俗店を経営するもうそれヤクザにいいように使われているチンピラだったり、もうとにかく人生に行き詰まった人たちがいっぱい出てくるんですよ。でもう周りに同情されてて、もうそのあのもうこう下に見られてるようなもう人たちが、もうそういう生き方しかできない、もう崖っぷちにいる人たちが、その人生、まあ、良くなるわけではないんだけれども、でも自分のやり方で人生を取り戻していくっていうようなこと姿を描いた前編後編なんですね。で、私これからあの平さんが舞台に挑戦されるっていうことなんですけど、私舞台も見るのすごい好き で、 でやっぱりその舞台って、照明があって、で観客があって成立する、そういう表現だと思うんですけど、ボクシングもやっぱり舞台リングがあって、それで照明があってやめられないらしいんですね。でなんかよく舞台とか演技、その舞台やってる劇団の方とかも、一回やったらやめられないぐらい魅力があるものだっていうふうにお伺いしていて、であるその今作であるシーンで、そのずっとカマセイヌとして、まあ、主人公もそのリングに上がってるんですけれども、まあ、そのずっとそのスパークリングの相手のしてる人もずっとカマセイヌでボクシングを続けてる人なんですね。でももう練習ってきついじゃないですか、カマセイヌだったとしても。でもなんでお前は続けてるんだって聞いた時に、うん、面白いからって言ってて、なんかこれああの飽きないんだよね、どんだけやってもみたいなさらって言うんですけど、そのスインがすごく好きで、私やっぱ人生ってあの好きなものとか打ち込めるものとか、人生これがあればいいやって思えるもの見つけたもん勝ちだと思っていて、やっぱそのお金ってまあその対価としてってついてくるだけで、やっぱそのお金じゃなくって、やっぱそういうものが人生にあるかどうかでその人の人生決まるんじゃないかなっていう思いがあって、これからその平さんが舞台に上がる中で、あと女優を続ける中でいろんなものを見つけていくと思うんですけど、その一歩の何か一つきっかけとなるようなものを見つけるんじゃないかなと思っていて、そのいろんなものを、人生の自分のいろんなものを、大切なものを見つけていく、この作品をぜひ見てほしいなと思いました。
お、以上、
うん、
はい、全然3分53分、ね、
ありがとうございます、ありがとうございます、
時間には
すごい、
ね、すごい迫力のあるプレゼンで、ね、
声がグッときました、
ありがとうござい
ます、
何言ってるか分かんなかったとか大丈夫ですか、ちゃんと入りましたか、
はい、
はい、どう聞いてみていかがでした、
そのボクシングっていうその、うん、なんだろう、格闘技系の、うん、そのお話すごい好きなので、
どうで
しょう、はい、
うん、なるほど、
になんかこうちょっと社会の裏側というか、うん、そういう問題もなんか入ってくるんですかね、
そうなんです、めちゃくちゃ入ってきます、ところ
もいいし、その主人公がそのどんどん這い上がっていく物語っていうのはすごい情熱的で、なんか見たくなりました、
お、気になる、
早くも
ち
ょっとめっ
ちゃ楽しみ、
いやいや
楽しみです、
ハードルがね上がったね、一気に、はい、じゃあ続きまして、鈴木のプレゼンに入らせていただきたいなと思います。じゃあ鈴木健太のプレゼンスタート、
はい、よろしくお願いします。と、私がプレゼンする映画は2000年公開のリトルダンサーというイギリス映画です。見たことあります？
ないです。
あ、よかったです。あらすじは、舞台が1980年代のイギリスで、景気がこうちょっと低迷している炭鉱の街が舞台なんですけど、主人公の11歳のビリーっていう少年が主人公で、はい、ビリーはあのボクシングを習ってたんですね。ただある日、その同じボクシングを習ってたその体育館みたいなところで、女の子たちがあのバレエをやってる姿を目にして、ちょっと興味を持って、その女の子たちに混じって一人だけ男の子のビリーがバレエをやってみたら、こうすごく自分に合ってたというか、こうどんどんバレエの魅力に取り憑かれていくんですね。ただそのビリーの父親がすごくこう厳格な父親で、なんか男がバレエやるなんてそんな考えられないみたいな、なんかその ビリーは母親を早くに亡くしていて、なんかそのお父さんとしては強くなってほしいからボクシングを習わせたのに、なんか男がそんな、なんていうんですかね、なよっとするようなそのバレエなんかやるなみたいな、こう否定的で、でその炭鉱の町っていう環境も相まって、そのなんか男はこうあるべき、強くあるべきみたいな、その環境の中でやっぱバレエっていうのがまだ、なんていうんですかね、市民権を得てないというか、そういう中で、ただ初めてビリーはなんかそのバレエに出会ったことで、今までこう抑圧した生活の中で学校とそのボクシングのこう行き来していた中で、初めてこう自分でこうなんか表現、自分をこう表現できる手段としてなんかバレエに出会ったっていう、そういうストーリーなんですね。なんで本作を今回平さんにプレゼンしたかったかって言いますと、なんか本作が何かこう人が何かこう熱中する、表現することに熱中する時のなんかこう熱量みたいなのがすごく切り取られている映画で、でその熱量がそのなんていうんですかね、なんていうかこう貧富の差とかそういうハンデのある環境とかをちょっと超えて、その瞬間だけは超えて、なんか人の心を動かしていくみたいな姿がすごくこう切り取られた映画になっているんですね。で劇中でなんかそのビリーが人になんか踊っている時ってどんな気分なのっていう風に聞かれるシーンがあって、その時にビリーはちょっとよく分かんないんですけど、踊ってる時だけはなんかこう全部なくなる、で炎がでなんか自分の中に起こるみたいなことを言うセリフがあって、僕すごいその時間大好きで、なんかビリー自身も表現っていうことがまだどんなことなのか、なんかなんていうんですかね、言葉にはできないけど何かこう熱が出てくる、こうそのバレエを踊って待ってる時だけはなんか生活、こうなんていうんですかね、父親とかそういう、こう環境とか抑圧された環境を忘れて自分自身をこう表現できるっていうのがこうすごくこう表現されてるシーンがあって、でただその熱っていうのも自分だけが持ってるだけじゃダメというか、その熱は周りの環境とか人のこと、言葉とか親の理解とかがあって、その持続していくものでもあるんだなっていうことがすごくこう描かれているんですね。なんていうか、まあ、ある意味残酷って言えば残酷かもしれないんですけども、でもなんかその熱は周りもがその育てていくものでもあるし、その熱で周りが変わっていく、そのなんていうんですかね、ビリーの姿に引き込まれていく大人たちの姿っていうのも描かれているんですね。でなんか将来的にビリーはどうなっていくか、その父親との関係とかもあって、それがどうなっていくかっていうのは本編を見ていただきたいんですけども、なんか今まさにこう舞台を控えていて、こう熱を抱えてらっしゃるっていうか、その平さんもビリーと同じような立ち位置に、立ち位置といいますか、そうあの環境にいると思っていて、なんかそのビリーの姿を通してなんか表現することのこの熱量だったり、なんかこう初期衝動みたいなことをこう思い出させてくれるのが映画なのかなと思って、今回、リトルダンサーを紹介させていただきました。
素敵です。
3分37秒
あ、じゃあちょうどいいぐらいですね。
あんま変わらないぐらいで、どうでした？
ちょっと熱みたいなところに一緒だったから、ちょっと今の似てたかもしれないです
けど、うん、またボクシングからのバレエ、
ね、ね、
踊る方のバレエ、すごい。それもなんかこうなんか大人たちとかも、うん、の心も動かしそうな繊細そうな映画ですね。
うん、まさになんかダンスシーンとかもすごいこうなんていうんですかね、拙いですけど、なんかこうやっぱその繊細、そのまさにおっしゃったの繊細さみたいなのが表現されていて、はい、
だから自分の本当にやりたいことを見つけたっていうことですか、
うんうん、あ、そうですね、まさにもうその自分を表現できる、初めてこうボクシングとかやっぱ合ってなかったのかなっていう、なんかそのやっぱこう全身全霊でなんか忘れ、何もかも忘れて、こうただこう熱で動いていくみたいな姿が分かるかなっていう。
いいですね。私も幼稚園の時に、はい、こう体操教室に親に行かされてたことがあって、あ、私本当に運動ができなくって全然結構やってたんですけど、はい、テニスとかいろいろけどやっぱり向いてないなってこう気づいたことがあったので、なんかすごい。
でもその絵に出会っていくってことですもんね。
そうですね、まあ、いいなって思いました。
悩ましい。
迷います。これは
今までプレゼンされたことってあります？
ないです
ね。ですね、それないですよね。選ぶのがなかなか結構いい感じで、
先に見たい方。
あ、そうだね、
はい、
そう
ですね、はい、
いろいろやられてるんです。なんかスポーツもその経験やられてとか、
絵
も
かかる。そうですね、昔はスポーツめっちゃ
いろいろやった上で、これ
が一番やった上で、はあ、ですです。
もう決まりました。
はい。
おお。では 平さん、小原明子のおすすめするアンダードッグか、鈴木健太がおすすめするリトルダンサーか、見たいと思った映画を発表お願いします。
はい、私が見たいと思ったのはアンダードッグ。
やった
でもどっちも見たい、
どっちも見たい、
本当にどっちも見たいです。
どっちを先に見ると言ったら、
はい、
アンダードッグだったと。なるほど、おめでとうございます。
あ、嬉しい。最高の
映画
み
たいな。その選んだ理由っていうのは、
そうですね、はい、もう今もうこれから舞台の稽古が始まるということで、今日もこの後舞台の稽古なんですけど、なんかこう今なんか見たいなって思いました。情熱的なのがすごいお話聞いててすごい伝わってきたし、自分もなんかそのムクドモの台本読んでて、セリフ量がめちゃくちゃ多いんですよ。だからこうなんかできるかなってちょっと不安も多少あったんですけど、なんかこうそういう自分の背中を押してくれそうな映画だなって思いました。
めちゃくちゃおすすめです。はい、なんかあの勝ったからちょっとあの追加で言うんですけど、前編は勝地涼さんが本当に負け犬なんですよ。
はい
はい、でもそこの最後の本当戦いがもう、はい、泣けちゃうぐらい最高 で後編は森山未來さんと北村匠海さんがぶつかるんですけど、はい、2人が印籠を渡し合うシーンがもう最高で、ちょっと見たと思うっていう方ね。ちょっとこうなんか上がっていく感じのこう BGM とかも最高で、で最後これ主題歌が石崎ひゅーいさんのフラワーっていうことで、僕らは路上に咲く花とかいうなんか本当になんか地べたから這い上がっていくような歌で、 YouTube とか見てるとなんかコメントとかで、あの自分は何年もやってるボクサーで本当カモセイムみたいな人生なんだけど、この歌を聴いてもう一遍頑張ろうと思ったとか書かれてたりして、
背中押されてる、
もう背中押されそうです
ね。はい、なんでぜひ
見たいです。私まだその舞台っていうそのステージに立ったことないんですけど、その映画みたいになんかこうステージに立って自分に自信持てたらいいなって思いました。
めちゃくちゃいいプレゼンが追いプレゼンも良かったですしね。
あの
リトルダンサー
の方もすごいいいなって思いました。すごい繊細でなんかこうそれは、もう舞台稽古してたり、そのこれから自分がこう進んでいく中で、なんだろう、ちょっと悩んだりとか落ち込んだりした時にさらに背中を押してくれそうだなって思いました。
まさにでもなんか自分の好きを再認識できるみたいな。
そうですね、
なんか確かに、はい、その小原のワンダードッグ見た後に、はい、ここで公演も終わって
人生進んでいく中 で、やっぱり自分ってこれが好きなんだなって。
あ、そうですね、
はい、
めちゃくちゃそのぴったりだと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
平さん、本日はご出演ありがとうござい
ました。はい、ありがとう
ございます。今日プレゼン受けてみていかがでした？
こうやってプレゼンしていただけることってなかなか絶対ないと思うので、なんかこうシンプルにその自分がこれから舞台で頑張れそうなその映画をプレゼンしていただいたっていうことがもう嬉しいです。
だからこう、
そうですね、
今日情熱的な映画をその紹介してもらったんですけど、もうなんかこう映画見る前なんですけど、まだ見てないけどなんかこう熱が湧いてきたっていうか、すごく楽しかったです。
よかった、嬉しいですね、うん、本当にそうやってぜひ見てもらって、より一層、ね、うん、舞台の成功を願って、
はい、これから頑張ってください、
は
い、
頑張ります。
頑張ってください。では最後に、アクターズスタンドボリューム1ムクドモ、4月17日か4月21日、赤坂レッドシアターにて、公演します。
はい、
もうチケットも販売中でウェブから、購入することが可能ですので、ぜひともご購入お願いします。
はい、初舞台ですごくドキドキしてるんですけど頑張るので皆さん見に来てください。
はい、では本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？ぜひ ポッドキャストのご感想をお送りください。概要欄に感想を送るリンクを貼っておりますので、そこからお送りいただければと思います。お送りいただいた中からこちらの番組でご紹介させていただいた方には、安田マーシーさんが描いたピントスコープオリジナルステッカーをプレゼントいたします。ピントスコープでは、誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信しています。 Twitter や Instagram、 ポッドキャストをフォローして、あなたの人生に寄り添う心の一本の映画を探しに来てください。